それでは今日の聖書箇所をお開きください。第一ヨハネの手紙5章13節から15節です。新約聖書後ろの方になります。この前にも書いて写し出していただいてますので、字が小さかったりした場合はこちらを見て共にお読みしたいと思います。今日は3節だけですので、2017年版のこの新改訳聖書の聖書でご一緒にお読みしていきたいと思います。ヨハネの手紙第1、5章13節から15節。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。それでは叶えられる願いと題して広川和幸牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。先週は、先々週からですね、1週間、私の方はタイの方に、伺わせていただいて、大変疲れましたけれども、大変良き時を過ごさせていただきました。また留守中、先週はですね、宮崎で大きな地震が、あり、そして神奈川、北海道、東北と立て続けに地震がありました。南海トラフの大規模地震とのつながりがどうであるのかはよく分かりませんけれども、日常のですね、この地震に対しての備えということを考えさせられた時でした。また被害を受けられた方々の生活が守られていくようにお祈りをいたしましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちを作り、また命を与えてくださっているあなたの尊い皆を褒めたたえます。先週1週間の私たちの歩みが守られ支えられたことを覚えて心から感謝いたします。今日また私たちは主の御前に集い、あなたを礼拝するためにこの礼拝の時を持っています。一人一人1週間さまざまなところを通ってこの場所に来ております。体の弱さ、心の憂い、また等しく霊的には飢え渇いております。一人一人のその体、心、霊において健やかにしていただき、また今日から始まる新しい週も主にあって置かれたところ、使わされたところでキリストを証しすることができるように助けてください。また この度の地震のために被災をされている方々もいらっしゃいます。どうぞ必要な助けの手が差し伸べられてまいりますように導いてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどご一緒にお読みしました第一ヨハネの手紙5章13節から15節となります。一世紀当時、エペソ教会、現在のですね、トルコの国の地中海沿岸にの近くにあるエペソの町にあるキリストの教会、あるいはまた その周辺にですね、この町がありました。その町にも教会が建てられていました。そこの兄弟姉妹たちにですねの間にこの偽教師、人たち、まあ、ヨハネを含めたですね人たちが述べ伝えた福音とは基本的なところで異なっている、そういう教えが述べ伝えられたためにですね、教会の中に大変大きな混乱が生じました。またその教えにですね従って教会から離れてしまうという方々もいらっしゃったようです。まあ、そこでヨハネはですね、人たちが教えた正しい福音、その教えをですね、兄弟姉妹に教えようとしたということです。そして何よりですね、彼らがイエス様を信じた時から永遠の命を持っていると、その確信をですね確かなものにしてほしいと彼は願っておりました。ヨハネがこの手紙を書きました目的は3つありました。すでにこれは一番最初に申し上げたことですけれども、1つ目は私たちの喜びが満ち溢れるということです。2番目、それはクリスチャンである兄弟姉妹が罪を犯し続けないようにするということ。そして3つ目が今日の13節、イエス様を信じている人たちが永遠の命を持って生きているということをよく分かってもらうためであったということです。ヨハネの願いはですね、すでにイエス様を救い主として信じている人々が今受け取っているもの、つまり永遠の命を持っていることを確信し続けることということでした。まあ、私たちはですね、まあ、イエス様を信じますと信じて日々の生活を歩んでおりますけれども、まあ、いろいろなことにですね日々追われて永遠の命を与えてくださった神様の前に静まる時を取り分ける、そして主なる神様との親しい交わりの時を持つということがなかなかこうできていないというところがあるのではないでしょうか。私たちは神様の前に静まる時、あるいは祈る時というのが必要となります。忙しく慌ただしくあればあるほど神様との交わりは最優先しなければならないことです。ではこの14、15節この御言葉のですね大変有名な箇所であり、皆様もよくご存知の聖書の箇所だと思いますね。お読みしますと、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。私たちが神様に願って祈る、それは何でも神様は聞き届けてくださるという約束はとても素晴らしいものですね。しかしその祈りがですね聞かれるためには条件があります。神様に聞かれる祈りの条件は、私たちの願いというものが神様の御心に従っているものであるということが大切なことになります。まあ、ここでですねこのヨハネが言っていることは、私たちが神様にですね、まあ、自分自身の願いをですねとにかく祈れば叶えられるというものではなく、 まずですね、私たち自身が願う祈りというのが神様の御心にかなっているかどうかということがとても重要なポイントになるということです。私たちはイエス様を信じていますけれども、だからといって神様の御心、考えとかご計画とか、あるいは神様の願いというものが全て分かっているわけではありません。もちろん私たちは聖書の言葉を読んでですね、あ、こう絶えず祈りなさいって言われてればですね、あ、祈ることは神様の御心にかなったことなんだな、絶えず喜べって言われれば、あ、そうか、神様の前にですね、どんなことが起きてもですね、神様私たちを愛してらっしゃる、愛は変わらないんだから喜んで歩もう、そういうですね、聖書の中に明確に記されている神様の御心っていうのがあります。それはわかります。でも私たちの日々の生活の中で起こる出来事についてですね、こうすることが神様の御心です、それが全てわかるか、いや、それは多くはわからないですね。ですから私たちは神様に対してですね、神様、あなたの御心は何でしょうか、教えてくださいと祈り求めることが必要になってきます。聖書の御言葉や祈るということを通してですね、私たちに神様は必ず御心を示してくださいます。それは聖書の約束ですから、示してくださるんです。で、それがですね、分かったなら、示されたなら、そのことをですね、心に留めて、そしてその神様の願いを祈っていく、そのことがとても大切なことになります。まあ、しばしばですね、私たちはこの自分の願いをですね祈って、そしてその願い通りに神様が応えてほしいと期待してしまいます。まあ、これは誰でもそうですね。けれどもこのことはね、もう絶対に叶えてほしいと、まあそう願ってこの祈り求めてもですね、叶えられない、その通りにはならないという時があります。私たちの考えとは、まあ、ある場合には正反対の道、別な道が示されるということもあります。あるいはですね、その祈りは叶えてくださるんですけれども、しかし今すぐではない、少しあなたね待ちなさいと待つことを示されるという場合もあります。それは私たちの都合で物事が動くんじゃなくって、神様には神様が良しとされる時っていうものがあります。私たちはその時を待たなければいけないということがあります。イエス様がですね、弟子たちに教えられた主の祈り、今日もですねご一緒に主の祈りを祈りました。その3番目の祈りというのは、まあ、交互にこの直しますとですね、こういう祈りになりますね。御心が天で行われるように、地でも行われますようにという祈りです。私たちの毎日の生活の中で神様の御心が行われるように祈りなさいと教えています。イエス様は十字架にかけられる直前、ゲッセマネの園でこう祈られています。 父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますようにと父なる神様に祈っておられます。これからご自身の身に起こること、そのことについてご自分の願いを率直に述べてから、しかし自分の願いではなく父なる神様の御心がなりますようにと祈られて、そして十字架への道を踏み出していかれました。このイエス様の祈りはですね、私たちの模範となる祈りです。私たちがそのように祈っていくときにですね、神様はその願いを聞いてくださいます。しかし神様が聞かれない祈りというのがあります。その時はなぜなのか、自分の祈りや願いの内容をよく吟味するということが必要となります。願いが叶う時が来るまで忍耐して待つということなのか、それともそもそも神様の御心には従っていない願いを求めているのか。神様という方は、あなたは私の願いに心を止めて喜んで耳を傾けてくださいます。そしてそれが私たちにとって最善のものであり、神様の御心、御旨、考えと一致するものでしたら、その願いを叶えてくださいます。私の小さな証ですけれども、この度ですね、8月の2日から8日まで、1週間タイで行われました慶定団のコアコースの学び会に参加させていただきました。地元のタイの方、インド、ネパール、韓国、アメリカ、そして日本からですね、大体30名ぐらいの方プラス、アメリカの方がですね、リモートで、6名か7名ぐらいの方ですね、参加をされておりました。そこでのですね、学び、大変難しい、ところがありましたけれども、それとともにですね、参加された方々との出会いや交わりを期待してまいりました。毎日ですね、挨拶はどなたともするわけですけれども、昼食時間や休憩時間が設けられて、いろいろな方とですね、話をしたいと願っていました。けれどもですね、私はどの人と話をしたらいいのかよく分かりません。そこでですね、朝起きますとですね、今日私はどなたと話をすればいいのか分かりません、親しく話し合える人との出会いを私に与えてください、主にお委ねします、御心を示してくださいと、そう祈って、スタートしてまいりました。するとですね、何が起こるかっていうと、毎日ですね、私が話しかける前に相手の方からですね、話しかけてくださるんです。そして個人的なことや、そして私がですね、もうぜひともこの方に聞きたいと思っていることもあるわけです。で、そのことをですね、親しくこのお話しくださり、いろいろと話を聞くことができました。その意味で本当にですね、良い交わりが与えられ、主に感謝をしています。イエス様を信じる私たちは、聖書の御言葉やまた祈るということを通して神様の御心を教えていただくということができます。 その御心を自分の願いとして求めていくならば、私たちの願いは必ず聞き届けられていきます。イエス様を信じているあなたや私はすでに永遠に生きることのできる命を持っています。そして神様との親しい交わりの中に私たちは生かされています。ですから私たちは神様の考え、神様の思い、願いを知ることができるんです。というよりは友として教えていただくことができるんです。それは聖書の御言葉を通して、あるいは私たちが祈ることを通して必ず教えてくださるんです。そして私たちはその願いを理解して示していただいて、それを自分の中で、まあ、この心に留めてですね、そしてそれを願っていくならば、祈っていくならば、必ずその御心のがなっていくという体験をすることができます。私たちはそういうですね、恵みの中に生かされているということ、そのことをですね、信じ、そして期待して歩んでまいりたいと思います。今週の皆さんの歩みが豊かに守られ祝福されますように、お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはイエス様を信じることを通して永遠の命をいただき、神様との親しい交わりの中に生かされています。そのことを覚えて心から感謝いたします。そして私たちの具体的な日常生活の中でどうしていいのか、神様の御心は何なのか、思いは何なのか、願いは何なのか、それがよくわからない時があります。でもその時に御心を尋ね求めて、それを教えていただいて、その御心を祈り求めていく時に、必ず神様はその願いを叶えてくださいます。どうぞ私たちはそのことを信じて期待して歩むことができるように導いてください。病を得ている方々や、またさまざまな課題に直面していらっしゃる方、一人一人を顧みて慰め、励まし、力づけてくださるようにお願いをいたします。今週の兄弟姉妹の歩みが豊かに守られ祝福されますように、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。